こんにちは。今回の深掘りへようこそ。今日のテーマはですね、数より質を重視する、少数精鋭の採用戦略です。 CIY のウェブサイト記事2025年8月28日公開のものをもとにしてですね、なぜ今このアプローチが注目されているのか、そして具体的にどう進めていくのか、これを探っていきたいなと思っています。あなたの組織でももしかしたら応用できるかもしれない、そういう本質的なポイントとか実践的なテクニック、これを見つけ出すのが今回のミッションです。では早速ですが、なぜ今量より質なんでしょうか。単純に人手不足だからというだけではなんかないような気がするんですよね。資料を見ると、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの調査で、多くの企業で人事中速度、これが低下しているという指摘がありますね。でこれを人材レベルの向上、つまりまあ少数精鋭化で乗り越えようという、そういう動きがあると。
そうですね。ここが重要なポイントで、これが単なるなんていうか穴埋めじゃないっていうことなんですよね。市場の変化ってやっぱりどんどん加速してますし、企業にはこれまで以上のスピード感とか、あと柔軟性、これが求められてるわけです。少人数のチームっていうのはコミュニケーションが密になりやすい。
はい。
それで意思決定も早くなりますよね。
なるほど。
結果として変化への対応力がこう高まっていくと。さらに多様な専門性を持つ人が少数集まれば、革新的なアイディア、まあ、イノベーションですね、これも生まれやすくなりますし、あと背景としては1990年代の中盤あたりからの人事制度改革とか、中途採用市場でこう即戦力を求める動きが活発になったこと、これもこの流れを後押ししていると言えるでしょうね。
なるほど。変化への対応力とイノベーションですか。確かに大きな組織だとどうしても意思決定に時間がかかったり、なんか新しいことを始めるのにこうエネルギーがいりますもんね。
記事ではこの数より少ない採用がもたらす戦略的なメリットとして3つ挙げられていますね。これはかなり具体的じゃないですか。まず一つ目は生産性向上の実現。これはどういう仕組みなんでしょう。
ですね、基本的には一人一人の裁量、これが大きくなることで自律性と責任感が生まれてくると。
ふむふむ。
でそれが結果的に高い生産性につながる、まあそういう考え方ですね。それと少人数であれば、形式ばった会議とか報告とか、そういう本来の業務以外のコミュニケーションコスト、これを削減しやすい。
ああ、なるほど。
本質的な仕事に集中できる時間が増えるわけです。もちろん放任っていうわけじゃなくて、業務マニュアルとかチェックリストで標準化したり、あとはクラウドツールなんかを使ってノウハウを共有したり、そういう仕組み作りがその成功を支える鍵にはなりますね。
なるほど。で2つ目が組織文化の強化。これは少人数ならでは のコミュニケーションの3つの高さがポイントだと。
そうです。お互いの顔が見えて、人となりがこう理解しやすくなりますから、率直な意見交換がしやすくなるんですよね。これがいわゆる心理的安全性っていうやつですね。
はいはい。
メンバーがこんなこと言ったら評価下がるかなとか、そういう不安を感じずに安心して発言したり挑戦したりできる、そういう空気感、これにつながるんです。定期的なミーティングもそうですし、時にはまあ懇親会みたいな場で交流を深めたり、あとお互いの貢献をちゃんと認め合う文化、これを意識的に作っていくことが効果的だと記事では言われていますね。
そして3つ目が採用コストの最適化。これはちょっと意外でしたね。少数精鋭を採用するなら、1人当たりのコストはむしろ上がりそうな気がしますけど。あ、そこですよね。確かに優秀な人材を獲得するための費用とか、入社後の育成にかけるコスト、これは1人当たりで見ると、まあ、増加する傾向にはあります。
ですよね。
でもここで重要なのは、ミスマッチによる早期離職、これを防ぐことなんです。
なるほど。
せっかく採用してもすぐに辞めてしまっては、採用コストが無駄になるだけじゃなくて、現場の負担も増えますし、士気も下がっちゃいますよね。
確かに。
なので質の高いマッチングを実現できれば、長期的に見て採用活動全体のコストとか手間はむしろ削減できる可能性があるという考え方です。
そのためにはどのポジションに重点的に投資するのか、費用対効果をしっかり見極める、そういうメリハリが重要になってきますね。
生産性、文化、コスト、これらがこう相互に作用して、企業の競争力を高めていくと。短期的な視点だけじゃなくて、長期的な価値を見据えた戦略だということですね。よくわかりました。じゃあ実際にどうやって少数精鋭チームを作り上げていくのか、記事では4つのステップが示されていますね。
はい、 求める人材像の明確化、採用チャンネルの選定、見極め、まあ、選考プロセスですね。それからオンボーディングの4つです。そしてこれらは単なる手順っていうよりは一貫した戦略として捉えることがすごく大事なんです。
戦略ですか？
ええ、企業の成長を支える人材を計画的に獲得して活躍してもらうための、まあ、設計図みたいなものですね。各ステップがどう連携しているか、これを意識することが重要になります。
まず最初のステップ、求める人材像の徹底的な明確化、ここが全ての出発点ですね。表面的なスキルとか経験だけをリストアップしてもあまり意味がないと。
その通りですね。どんな人がうちの会社で本当に活躍できるんだろうかっていう、この問いを深く深く掘り下げて具体化する必要があるんです。職務に必要な専門知識とかスキル、いわゆるハードスキルはもちろんですが、コミュニケーション能力とか問題解決能力みたいなソフトスキルもきちんと言葉にすると。さらにもっと重要なのが企業のミッションとかビジョン、バリュー、これとのフィット感ですね。
ああ、価値観のマッチング。
ええ、どんなに優秀でも会社の方向性と合わないと本人も組織もちょっと不幸になってしまいますから。
でも自社で活躍できる人物像ってどうやって具体的に定義するんでしょう？結構なんか感覚的になりがちじゃないですか？
そこが難しいところですよね。記事で推奨されている有効な方法の一つが既存社員の活躍要因分析なんです。
既存社員の分析ですか？
ええ、すでに高い成果を上げている社員、まあ、いわゆるハイパフォーマーがどういう思考とか行動の特性を持っているのか、これを分析するんです。例えば発想力とか積極性、状況への対応力、そういった要素を客観的に評価して数値なんかで可視化する。そうすることで感覚に頼らない具体的な人物像を描き出すことができるんですね。
なるほど。データに基づいて活躍する人の共通項を見つけ出すわけですね。
ええ、そういうことです。そしてそうした分析を、まあ、効率的に行うためのツールというのも存在します。例えばこの記事の提供元である CIY には求める人物像分析というサービスがあるようですね。
あ、 CIY の？
はい、これは職種ごとに求められる特性を診断形式で分析してレポートとして自動で生成してくれるものだそうです。高額なコンサルに頼らなくても自社にフィットする採用基準を明確化できて、それを元にした求人票の項を訴求ポイントまで提案してくれると紹介されていますね。
なるほど。自社の分析をサポートしてくれるツールもあるんですね。
さらにですね、 CIY 社員分析というツールを使えば、先ほどお話しした既存社員の特性分析、これもデータに基づいて行えるようです。これによってより客観的で解像度の高い人物像を設計できて、採用に関わるメンバー間での認識のズレ、これを防ぐ効果も期待できるとありますね。
ふむふむ。
重要なのは、まあ、こうしたツールを使うにしても使わないにしても感覚じゃなくて根拠に基づいて人物像を定義しようというその姿勢だと思うんです。
確かに基準が明確になればその後のプロセスもブレにくくなりますもんね。ではステップ2の採用チャンネルの選定、これもなんか大量募集とは考え方が違いそうですね。
まさにそうですね。不特定多数にこう網をかけるんじゃなくて、ステップ1で明確にした求める人物像にピンポイントでアプローチできるチャンネルを選ぶ、これが重要になります。応募の量じゃなくてあくまで質、つまりマッチングの精度を追求するということです。
具体的にはどんなチャンネルが考えられますか？
記事では、5つ挙げられていますね。まずダイレクトリクルーティング。
ダイレクト、
企業側から候補者に直接アプローチする方法です。資料ではCIY スカウトなんかも例示されていますけど、転職市場にはまだ出てきていない潜在層にもアプローチできるのが強みですね。ただ学術的なメッセージじゃなくて、候補者一人一人に合わせたあなたにぜひ来てほしいっていう、そういう熱意が伝わるようなスカウト文面が鍵になります。
なるほど。次はリファラル採用、社員紹介ですね。
そうです。これは社員のネットワークを通じて候補者を探す方法で、紹介する社員が会社の文化とか働きがいをよく理解しているので、候補者も入社後のイメージを持ちやすい、だからミスマッチが起こりにくい傾向があるんですね。
それは大きいですね。
定着率が高いというデータもあるようで、ワンビシアーカイブズの事例とかリファラクのような支援ツールの活用も紹介されています。
他には専門特化した人材紹介サービスの活用、特定の業界とか職種に強みを持つエージェントを使うと、 それから自社メディアやブログでの情報発信。これは企業の理念とか文化、働く人の声を発信して、それに共感する人を引き寄せると。
そうですね。いわゆる採用ブランディングの一環ですね。そして最後に SNS を活用したブランディング強化。よりカジュアルな形で企業の魅力とか日常を発信して潜在的な候補者との接点を作る。最近はまあ SNS 運営を代行するサービスもあるようです。
なるほど。どのチャンネルを選ぶかはまさに誰にアプローチしたいか次第ってことですね。
その通りです。ステップ1で定義した人物像がどのチャンネルをよく利用しているのか、まあどこにいそうか、そういう視点で戦略的に選ぶ必要がありますね。
さて、ターゲットにアプローチして候補者が集まってきたら、いよいよステップ3の見極め、選考プロセスですね。ここで候補者の本質的なポテンシャルをどう見抜くか、ここが重要になりますね。
そうですね。書類とか短い面接だけではやっぱり限界があります。多角的な視点から総合的に評価する、そういう仕組みが必要になってきます。まず書類選考ですが、単に経歴を追うだけじゃなくて、書かれている内容の具体性とか論理的な思考力、キャリアの一貫性、あと挙げられている成果の再現性とか、そして学び続ける意欲、こういったのを深く読み解く必要がありますね。
書類だけでそこまで読み解くのはなかなか難易度が高そうですね。
確かに経験とスキルがいりますね。そこで客観的なデータを補完的に活用するというのも有効です。ここでも例えばCIY の適性検査のようなツールが紹介されていますね。
あ、また CIY の。
これは事前に設定した理想の人材像と候補者の特性がどの程度マッチしているか、これを客観的なデータで示すものです。積極性とか安定性、共感力、知的好奇心といったまあ、さまざまな側面、記事では23項目とありますが、そういう点から評価して、ストレス耐性とか思考行動の特性なんかも把握できる。なので、面接だけでは見抜きにくい部分も補って、ミスマッチのリスクを低減するのに役立つ、と説明されています。
なるほど。
あとは自社のハイパフォーマーのデータと比較して活躍可能性を予測したり、あるいは組織全体の特性を分析してより良い組織風土作り、その参考にしたりといった活用も考えられるようです。
適性検査で客観的なデータを補給すると。そしてやはり面接が重要になってくるわけですね。
はい。ただし面接もやり方を工夫する必要があります。例えば構造化面接。
構造化面接。
ええ。これはあらかずめ質問項目とか評価基準を具体的に決めておいて、すべての候補者に同じように質問するんです。そうすることで面接官による評価のばらつきを抑えて客観性を高める手法ですね。
なるほど。評価基準を揃えるんですね。
他にも行動面接というのがあります。
行動面接。
これは過去の行動は未来の行動を予測するという考えに基づいて、過去に困難だった状況で具体的にどう考えて、どう行動して、結果どうなったかみたいな質問ですね。スターメソッドっていうフレームワークが有名ですけど、それを通じて候補者の行動特性とか能力を深掘ります。あるいはケース面接とかワークサンプルテストのように、実際の業務に近い課題に取り組んでもらって、思考力とか実務スキルを直接的に評価する、そういう方法もありますね。
面接での質問例も記事にいくつか載っていましたね。過去に最も困難だった仕事は、どのように乗り越えましたかという経験を問うもの。あとは、もし100万円を今日中に使い切ってくださいと言われたら何をしますかとか、もしあなたが当社の社長になったら何をしたいですかみたいに、価値観とか思考を探るようなちょっと変わった質問も、
ええ、
それから職場の文化についてどう感じますか、合わない点があったらどうしますかといったカルチャーフィットを見る質問、あと意外と大事なのがアイスブレイク、迷わず来られましたかみたいな、そういう声かけも効果的だと。
そうですね。質問の設計も重要ですけど、同時に面接官自身のスキルアップ、これも欠かせません。候補者の本質を見抜く力、そして候補者に、ああ、この会社で働きたいなと思ってもらうためのコミュニケーション能力。これを、まあ、トレーニングなんかを通じて高めていく必要がありますね。そして、絶対に忘れてはならないのが、聞いてはいけない質問。
ああ、それは重要ですね。
ええ、宗教とか思想信条、支持政党、 本籍地とか、そういう差別につながる可能性のある質問は絶対に避ける。これは法的なリスク管理だけじゃなくて、候補者との信頼関係の基盤にも関わる非常に重要な点です。
なるほど。で、厳選して採用が決まったら、それで終わりではないと。最後のステップ4、採用後のオンボーディング。これが非常に重要なということですね。
まさにその通りです。どんなに優秀な人材を採用できたとしても、入社後にうまく組織に馴染めなくて、早期に力を発揮できなければ、ちょっと意味がないですよね。
確かに。
記事で引用されているギャロップ社の調査によると、新しい環境で社員が本来の力を最大限発揮できるようになるまで、なんと平均で12ヶ月もかかるそうなんです。
1年ですか。結構かかりますね。
ええ。しかし、適切なオンボーディング、つまり入社後の受け入れとか定着支援、これを行うことで期待以上のパフォーマンスを発揮する確率が 3.3 倍、
3.3 倍、
会社への満足度が 2.6 倍になって、中途採用者の定着率も 50% 向上するというデータがあるんです。
へえ、それは驚くべき効果ですね。見過ごせませんね。
ですよね。だから少数精鋭だからこそ、一人一人の立ち上がりを丁寧にサポートする必要があるということなんです。
なるほど。具体的にはどんなこと？
ええ、具体的にはまず明確な役割と目標設定ですね。入社者に何を期待しているのかを具体的に伝えて、迷いなく業務に取り組めるようにする。次にメンター制度と OJT、実務を通じた指導、これの充実です。
はい。
経験豊富な先輩社員がサポート役になって、業務の習得だけじゃなくて精神的な支えにもなる。これで孤独感とか不安を和らげます。さらに定期的なフィードバック、早い段階で良かった点、改善点をちゃんと伝えて、短いサイクルで PDCA 計画、実行、評価、改善、これを回していくことで早期の戦力化を促します。そして社内イベントへの参加を促したり、部署を超えた交流の機会を設けたりする、そういう企業文化へのスムーズな適用支援、これも重要ですね。
なるほど。採用から定着、そして活躍までをこう一連の流れとして捉えて、きめ細かくサポートしていくと。さて、ここまでをちょっと振り返ってみますと、少数精鋭採用っていうのは単なる人手不足対策ということではなくて、変化の激しい時代を乗り切るための、戦略的な一手であるということですね。
そう言えると思いますね。そしてそのメリットである生産性向上、組織文化強化、採用コスト最適化、これを実現するための鍵はやはり体系的なアプローチにあるということです。データとか、CIYR のようなツールも活用しつつ、求める人物像、これを徹底的に明確化する、そしてその人物像に響くためるだアプローチして、適性検査なんかも含めた多角的な選考でしっかり見極めて、丁寧な面接で相互理解を深める。そして最後に入社後のオンボーディングでしっかりと定着活躍を支援すると、この一連の流れを戦略的に設計して実行していくことが求められるわけですね。
適切な少数を見つけて、そして育てることが企業の持続的な成長につながると。
ええ。優秀な人材にとっては裁量が大きくてスピード感のある環境で働けるというのは魅力ですし、場合によっては異例の抜擢とか昇進のチャンスもあるかもしれません。そうしたなんていうか魅力的なキャリアパスを提供できる可能性も秘めていると言えますね。ただし忘れてはならないのは、この戦略は一度作ったら終わりじゃないということです。
ああ、継続的な改善が必要だと。
そうなんです。採用の結果とか入社後の活躍状況、そういったデータを常に分析して振り返ってプロセスを継続的に改善していく、このデータに基づいた改善サイクルこそが、もしかしたら少数精鋭戦略を成功に導く本質なのかもしれませんね。
なるほど。今日の深掘りを通じて、採用活動っていうのは単に空いているポジションを埋める作業じゃなくて、企業の未来そのものをデザインする、すごく戦略的な営みなんだなと改めて感じましたね。
そしてその戦略の精度を高めるためには、やっぱり経験とか勘だけに頼るんじゃなくて、客観的なデータに基づいた判断、これが不可欠になってきているということだと思います。CIY のようなサービスはそのための有効な選択肢の一つとなりうるということでしょうね。記事には独自の適性分析とマッチング技術で特許番号71299815、これも取得しているなんて書かれていましたね。
へえ。では最後にあなた自身に問いかけてみてください。 あなたの組織の採用基準はどれだけ具体的に言葉になっていますか？そしてそれはどの程度データに基づいているでしょうか？もしそこになんとなくの部分がまだ多く残っているとしたら、そこがあなたの組織の採用力をもう一段階引き上げるための大きなヒントになるかもしれませんね。今回の深掘りにお付き合いいただきました。ありがとうございました。